皆さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
服飾名人が読む3手先、第31回目の放送を始めたいと思います。今日は、前回に引き続き、ガチ先生をゲストに招いて、いろいろなトークをしていきたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日はちょっと話題を転換して、まあ今までもポツポツ出てきましたけど、ガチ先生に、事前に話したいテーマはいかのような感じでしょうかってことで、ちょっといくつかリストアップしていただいているものを取り上げていこうと思うんですが、ちなみにどういうリストアップがあるかっていうと、情報発信の意義、産業保健所がみんな迷子で悩んでいる、医療的健康管理をしてきてすみませんでした、高尾メソッドは東大のような存在ということですね。まあ、前ね、上2社はまあまあ話しているところはあるかなと思うんですけど、まだ話してない部分があればそこからぜひ。
そうですね。情報発信もともと始めようと思ったのも、もともと地方で産業保険を始めてっていうところが結構やっぱ僕はすごくいろんな経験があって、うんうん、で、一つは産業医が全く知られてないっていうのが強くあったんですよね。で、まあ本当に産業医何者って、そもそもうちの企業誰が産業やってんのとか、まあどう活用していいかわかんないっていうのも本当によくあるんですよね。結構学会のシンポジウムなんかでも、やっぱもっと我々の役割を社会に知ってもらいましょうみたいな話がよくあると思うんですけど、じゃあ具体的にどうすんのよっていうと、ほとんどその辺のこう社会との接点というか、広報、プロモーションみたいな、あんまりされてないのも結構現状だと思ってるんですよね。うんうん、で、まあ、産業医何者問題は特に地方で顕著かなと思っていて、でも知られないと結局救えないじゃないですか、僕らって。知られないと相談に来ないし、知られないとアプローチできないことが結構あるので、これはもっと知られなきゃダメだっていうのが、それはすごく思いましたね。なんか産業医がこんだけ広がってきてるのに、増えてきてるのに全然減らない過労死とか、で、過労死の問題とかがニュースで取り上げられても、なんか一切産業には触れないみたいな。
ああ、まあ確かに。そうですね。
なんか、そうで、産業医ってニュースに出てこないじゃないですか。だからそうすると、要は社会の中で、一部では確かにその社会的使命、社会的役割を帯びている一方で、社会そのものからはあまり認知されてないというところで、もう少し知られなきゃ救えないなとかっていうのを思っていて、そこから最初の情報を発信する理由だったんですけど、ただやってみて分かったのがめちゃめちゃ難しいと。産業医をなんかこう知らしめていくっていうのはまあ難しいなっていうことを、やってきながら、ああ、でも、結果的になんか、産業保健職同士でわちゃわちゃするの楽しいっていう。まあ、そこから、わちゃわちゃするの楽しいから、あ、こう、産業保健職をエンパワーメントしていくっていう方向にこう変わっていったって感じですね。だから、今あまり産業保健のことを、社会に発信するっていうよりかは、産業保健職のことを、こう、支援することで、こう、世の中に発信するっていう方向にかなり変わってきていて、まあなんか、僕の場合は、やりながら考える。まずやってみてから考えるパターンなので、まあまあ、結果的には、今の情報発信することは、そういう感じになってきてますけど、ただ、そうですね。だから、最初の、小島先生の話もしましたけど、やっぱいろんな人が、こう、どんどん出ていって、社会にこう脚光を浴びていくことによって、もう少しこう、イメージも変わっていくし、結果的にこう、人材の、質も上がっていくとか、いろんな人が産業保険やりたいって人が増えてくればいいなっていうことを思っているっていうのが最近の現状です。
ちなみに、すみません。今、ぜひ伺いたかったのが、情報発信は今、具体的にどのツール、どの、あれでやられてるってイメージですかね。
そうですね。TwitterX が、まずは、一つ多いですかね。
ガチ産業医で検索
した。ガチ産業医として、手数としては、まあ、それが多いですかね。基本的にそこに生息してるって感じで。はい。なんか、まあ、言葉遊びが楽しいんでしょうね。まず、日本人に合ってると思いますよね。ああいうのが。
確かに。
まあ、逆にその、なんだろう、画像系はあんまり強くないっていうか、あんまりそういうのじゃないんですけど、僕が相性が合わないんですけど、まあ、そこがまず一つあったりだとか、あとは、ノートっていうブログで、産業医についてひたすらこう、変態的なブログを書いてたりしていますし、あとはそうですね。まあ、最近これも産業保険もやもやハレハレっていう、音声コンテンツも始めたりだとか、あとは、いろいろ、セミナーとかもオンラインでやったりだとか、あとは、まあ、主催しているオンラインコミュニティとかでも発信したりだとかもしているので、まあ、そういうところが、今の、まあ、主な媒体かなって感じですね。
なるほどな。
産業保険もやハレはですね、ぜひなんか弁護士にも聞いてほしい。特にその会社側でやる弁護士にも聞いてほしいなと結構思ったのが、はい、その、 法律はこうなってる。でも現場に行ったら全然守れてないみたいな、その実務と法律の乖離みたいな話をされてて、あれ結構、まあ、弁護士も、法律はこうですけどって、でも実務があって、でもそれを正論を言っても伝わらないみたいな、そこ結構、どういうふうにこう説得していくか。まあ僕らの前5度ずつ、こう、角度変えていくっていう話あったんですけど、その経営層とか、その管理する側に対して、まあどういうふうな話し方をすれば変わっていくのかとかっていうのは結構、同じ結構悩みを持ってるんだなと思ったので、はいはいはい、そこでぜひなんか聞いてみたら面白いのかなと思いました、
ね。
ま
あ、多分専門家みんなそうですよね。僕ら行政機関じゃないだからみたいな
ね。
なんかそういうこと言ったら言われますよね。監督署じゃないですだから先生そんなこと聞きたいんじゃないんだよって言われますよね。まあこれポッドキャストなんで皆さんもやもや晴れを聞いていただいて、
そうですね、
はい、
産業保険って本当にこうアートな部分が大きいというか、
医療医学はアートだと
結構そのまあアートって芸術って訳するよりかどっちかこう戦略、まあ、いわゆる孫子の兵法ってあれ英語で言うとアートを
覚え
てるんですけど、まあ戦略なんですよね。でその泥臭さみたいなところって本に書けないんですほとんど。
そうですね。
で本に書けないし、その当然セミナーとかでじゃあ兵法を伝授しますって話でもないくて、なんかこういう会話の中でしか教えるというかこうなんか出せない部分結構大きくて、
う
ん
うんね、確かにそうですね。
だからまさにその産業保険もやもやはれはれもやはれは結構その部分が出せてる気もするし、うんうんうん、そこにこそなんか醍醐味感というか、
うんうんうん、
そういうふうにして進めていくんだっていう産業保険活動のこう進め方のヒントも多いんじゃないかと思うのは、まさにこう産業保険活動がアートだって言われる部分だと思うんですよね。
結局弁護士もその司法試験通ってじゃあ法律の知識あっても全く実務で通用しないわけなんで、まあそこをじゃあどうやってこの実務に浸透させていくかとか、で実際と起こってる紛争をどう解決するのかなって、その法律の条文引っ張ってその適用して、あるいは裁判で引っ張ってきても、じゃあ私たちどうすればいいんですかみたいな話になるので、結構そこは同じ悩みだと思うんで、もっとその産業医の先生と弁護士との交流も増えていけばいいなっていうのは結構僕勝手に思ってます。はいはい、
あれなんですかね、なんかそのイメージ的なんですけども、産業の先生がその法律とか裁判例とかをこう学習するっていう方向は、まあそんなに少なくないのかなっていうふうには思う一方で、弁護士の先生が産業保険領域にこう踏み入れていくっていう方がハードル高いんですかね。
全然聞いたことがないというか、僕は福岡で、まあ、労働法系で、まあ、経営放送会議っていう、まあ、会社側で弁護士、労働法をやる弁護士の団体に全国があるんですけど、所属してて、まあ、九州の方でも話をする先輩方いるんですけど、うん、まあ、なんか産業保険っていう観点で整理したことはないね、みたいな。みたいな風なことも言われたりすることがあるので、僕まあメンタル不調対応っていうことでその話をした時に、そういう風に、あ、それ産業保険っていう観点で僕はやってるんですって言ったら、あ、そういう観点があるんだねみたいな感じだったので、まあ産業保険っていう意味では、まあ産業保険法学会はまだできて2年とかでしょうから、まだ本当これからじゃないですかね。
なるほど。
そうですね。今月先日やったのが第3回の学術
再開。第3回でしたっけ？
3回です。ちなみに第4回、企画担当、最近メール来て、やってくださいって言われて。
模擬裁判より何でしたっけ？模擬産業医面談をやったら面白いんじゃないです
か？そうそう。まあ、逆に、どこからが産業保険っぽくて、その、労働法務なのか、なんかどこからが産業保険っぽくなのか、ちょっとその住み分けって何が違うんですか？
でも、分野っていうか、そうですね、分野で言うと、例えば健康診断とか、あの辺はもう全然やらないですよね。まあ、安寧法自体が、事故が起きて、損害賠償とかになる分野はかろうじてやっぱりやるっていうか、安全性規則とかですね。だから、基本的には法律論で弁護士が出てくるっていうのは、その、伝統的にはやっぱ賠償なので、事故が起きました、安寧法違反です。でが原因で起きてますとか、規則違反で起きてますっていう、そういう安全配慮義務の話とか、そこばっかりが多いので、まあ、過重労働とかは被るっちゃ被りますけど。
まあ、予防法務が出てきてますからね。
そうです、そうです。
予防が出てきてるから、でももう少しこう、産業保険っぽくなってくるというか、仕組み作りみたいな、
うん、そうです、そうです。
話まで来てはいますけどね。
そうですね。ただ結局、僕らが、弁護士が、人事の方とかが相談に来られた時には、ちょっとこう、揉めそうですとか。まあ、
当然もう事例化してるというか、ケース化してることですもんね、確実に。
だからケース化してることに対して、裁判になった時に負けないようにとか、負けにくくするようにとか、あるいは裁判にならないようにっていう、なんかそういう風なアドバイスをするので、だから全然もうなんか、そもそも文脈やら、 のが全然違うんじゃないですかね。
うん、なるほどね。それ多分、現場は困ってるわけよね。で、産業医には、特に人事総務何期待するかって言ったら、魔法の産業医面談で、産業医が出てってやってくれないよね。で、これを弁護士に頼むと高くつく上に、弁護士さんも、まあ、言いくるめるっていうか、言い任す自信はあるかもしれないけど、こっちが弁護士出ていくと、向こうも弁護士出てきちゃって、もうすぐ代理戦争になるのよね。だから、これがまさに、小島先生は、そこを二人羽織で、弁護士が出ずにやる。で、まあ僕も別に小島先生の見てて考えついたわけじゃないけど、実は産業も同じで、まあ必ずしも出ていかなくてもできると思うので、なんかこの出ていかなくてもできるスタイルをもうちょっと認知を広めれば、その弁護士さんの活躍の場が広がる。やっぱり弁護士さんがドーンと出ていくっていうのはどうも、あんまり、健全な気がしない。それは多分森君に社労士としてできるように、なってもらおうとしたときに、最初はだって出てたもんね。で出てた
2回3回ぐらい行きました。
なんかね、やっぱりすごいもう中立感とかどこにも出ないし、事業者側の色が出すぎるので、でもそれってもう近年産業に対してそろそろ逆に産業の認知が高まれば高まるほど労働者も主治医と同一視しなくなってくるから。今まではなんか産業医と言いながら、会社のお医者さんで、会社の自分のお医者さんって思ってるから、結構労働者もうかうかしてたんだけど、産業医がもっと認知が高まると、主治医と違うっていうことを認識するようになると、実はもう使用者側の弁護士とあまり変わらない要素になってくる可能性はあるよね。
まあ確かに使用者側弁護士で代理ってなるともう完全にお金の話というか紛争、民事の紛争なので、民事の紛争って基本的にやっぱお金の話ですから、例えば人員配置を変えてとか、なんかそういう話って弁護士間でやってるイメージは全くないですね。
それはね、ゾノ先生この間言ってくれたように、離婚と労働問題はまあ似とるっていう話で言うと、昔離婚弁護士っていうね、ドラマがあって。
ありましたね。
あれ、まさに仲裁して仲直りさせてくれてたやんか。で、あんなことは実際弁護士やんなくて、お金の話をするだけで、まあ、まさにその、労働に使用者が弁護士が出ても、そこで問題になってるのは、生払えとか、なんぼよこせって話をしてるわけじゃなくて、このなんか、二者間では対立してどうしようもない行き違いを第三者がうまく、こう、ソリューションをやってほしいんだけど、弁護士はそういう感覚がない。で、案外産業医がそれをやってきてるんだけど、あるいは保健師も。なんか値段交渉の落としどころの探りみたいなのをこう古典的っていうか、新古典ぐらいだけど、やってしまってる人たちいるけど、そろそろ危ない立場に立つんじゃないかなっていうのは僕は思ってて。まあだから僕はもう一抜けた感じで、で実際それ若い頃はやりまくったけど、そういうこと。
あ、矢面に立つというか。
矢面に立って、だからあんた何が要求だのと。で、会社にこれぐらいだったら飲めるんちゃいまんのってやって、国家価格交渉みたいな落としどころ。で、これはもう何度も言ってるけど、まあ僕は産業現場でやってた頃だと、一応なんか両者痛み分けぐらいの案で、まあ先生がそこまで言うんならって労働者も落としてくれてたんだけど、最近の労働者1ミリも引かないから、まあそうなるともうこのやり方はなんか非弁っていう点からしても危険だし、なんかもうそろそろちょっと引き際じゃないかなと個人的には思ってるっていうね。
ちょっと喋ってもいいですか。結構この音声コンテンツの、まあ、一つの面白みっていうのは、まあ、こういうある種のこのアートというか戦略というか、こう、兵法みたいな、なんかその攻め方とか、そういうところも、なんかこう説明できているような気もするんですね。で、もう一つすごく大事なポイントがあって、それは、まあ、いわゆるサイエンスとかアートって言われて、まあ、そこの対比で喋られることが多いと思うんですけど、サイエンスかアートか。なんだけど多分、その根底となる部分が何なのかっていうか、自分たちのそもそもの産業保健職としての役割の本質的なところは何なのかとか、なんかその、フィロソフィーみたいなところ、そこの話が、多分、声だから伝わる、そのパッションみたいなところ、ね、はい、結構そこも結構あると思ってて、例えばその、どう、その二人の仲裁、まあ離婚じゃないですけど、仲裁するのかとか、どういうふうにこの握手してもらうかみたいな、その攻め方とかっても多分、それもそれでアートとしての重要さはあると思うんですけど、でも、そうじゃなくって、自分たちの産業保健職ってそもそも何でいるんだっけとか、何のためにやってるのかみたいな、そこの部分って多分声だから伝えられる情報発信かなって結構思っています。 で、例えば、その、産業保険職としてのその独立性の話っていうのはすごく難しい部分で、その僕らは、僕らの教室っていうのは中立って言葉は使わないんですね。独立って言葉はあえて意図的に使っていて、中立っていうのはもっとこう、どっちにもこう、組みさないっていうのを中立っていうふうに表現して、僕らはどちらにも組みさないんだけど、その独立した立場で、その両方に対して、専門家として独立した立場で両方にこう、介入対応していくっていう感じ。それをなんかこう、両方のその、どっちの敵とか味方とかではなく、独立した立場で、どちらの意見にも、その、過度に組みすことなく、こうやっていくっていう、その独立した立場みたいなところを大事にしてますとかって話とか、あとは、まあ、うちの大学とかが、産業医大では、その哲学する医師とか、うん、人間愛に徹しとか、
さっき見ましたね。
そうそうそうそう、はい。とか、まあ、感謝されない医師みたいなとか、そういう話っていうのをすごく大事にしてるんですね。はいはい、なんか、その、話っていうのも、なんか、自分たちの専門職としての、多分根っこの部分があるからこそ、自信を持ってやってくるとか、確信を持って仕事ができるとか、揺るぎがないとか、ぶれないとか、多分そういうところも出てくると思うんですよ。だから単に、手法とか、まあ、まさに高尾メソッドもそうだと思うんですけど、その、どうやるかとかは、まあ、それは説明できたとしても、じゃあ根底となる僕らの専門職としての役割、意義、存在価値って何だろう。それが、その企業においてもそうだし、社会においてもどうなんだろうってことが、なんかある程度、説明できた方がいいと思うし、まあ、それはそれぞれ、人それぞれでいいと思うんですけど、まあ、そういうところも含めて多分、なんか音声だから伝えられることってあるなっていうのが最近ちょっと思っているところですね。
確かに。多分いろんなところに、言葉の端々というか、なんかいろんな話題の端々に、その思ってるところの、出てくるんですよね。で、だからまあ、その体系的に伝えるっていうのもまさに逆だと思うんですけども、こう、ずっと聞いてると、なんかその考え方の根底が分かってくるってところはきっとあるなっていうのは思いますね。
さっきの話の弁護士としてどこまでやるかっていうのは、多分その人の弁護士なりのその教授、教授とか、はい、そこまで弁護士の仕事だと思うか、ここまでしかやらないと思うか、まあ多分その弁護士さん次第だと思うんですけど、でもそこって、単にその法律的な硬い部分とか、そのアートだけじゃなくて、もっとこう、エモい部分が結構あると思うんですよね。多分そこが伝えられるかどうかで、まあこのお三方の場合はそれぞれ立場が違うからこそ、ちょっとその部分が、ちょっと違う部分もあるし、おそらく共通の部分もあると思うので、まあ、やっぱその話っていうのは音声だからこそ、ちょっとこう伝えられる情報発信の面白みかなと思ってたりします。
ありがとうございます。ぜひ情報発信の話題が出たんで忘れないうちに、今、小江戸の講師陣名言格言カレンダーを作ろうプロジェクト。
そうですね。ありがとうございます。作っていただいて。今、クラウドファンディングというものを、10月18日ぐらいから始めてます。クラウドファンディングとして、はい、産業保険職向けの、名言格言カレンダーというものを、やっています。それを作ろうプロジェクトをやっています。
うんうん、
で、まあ、これも、なんか産業保険って結構ブレやすいというか、自分たち何のためにやってるんだっけとかって結構迷子になりやすいんですよね。いろいろこう企業とか従業員さんが求められる役割も違ったりだとか、すごい時間のかかることも多いし、で、成果もこう見える化しにくい部分、評価されにくい部分、感謝されにくいことも結構多いので、なんかよりどころとなる言葉って結構大事で、で、それこそ、例えば、職場働く場所であるみたいな話も結構大事で、結構迷子になりやすかったりとか、見落としがちになる言葉って、なんかやっぱみんなが共通言語としてこう、あの言葉があるよとかって言われると、なんかすごく、あ、確かにね、みたいなことって結構あるんですよね。なので、まあ高尾メソッドという原則的な言葉は僕の中ではすごい格言だと思ってて、
うんうん、
まあそういうことを31個集めて、カレンダーにするという、そういうプロジェクトを今やっています。まあ実際に今確か現時点で8割9割ぐらい集まっているんですけど、まあ実際にはですね、特に目標設定額もあまり意味がないんですよ。
うんうん、
意味ないっていうか、まあ集まれば集まるほどいいし、その設定額が集まんなかったらやらないわけじゃないので、
あ、なるほど、
これは別にその01じゃなくて集まった額でやるってだけなので、ただ集まった額で発注数が変わるっていう、ただそれだけの話のクラウドファンディングなので、別に何パーセント集まったからいいとか悪いとかではないんですけど、
うんうん、
ただ実際には多くの方が集まれば集まったほど、なんていうかこう、自分たちのその結束感っていうか、同じような志を持った人が多いんだっていう、応援してくれる人が多いんだっていう気持ちが強まるので、なので、たくさんの人に応援してくださってくれると嬉しいなっていう感じですね。
はい。はい、一応受注 申し込みが、2023年の12月29日までということで、要するにこれ、何百パーセントとかまでいけるってことですよね。
もうはい、何パーセント
で超えてもいいわけですね。
超えてもいい
わけですね。達成しても。
はい。ぜひ。
ぜひ、あの、一番、あの、1500円から、
はい。
協力できるので、ぜひ、投げ銭程度でも構いませんし、はい、ちょっとこう、やじ馬的な感じでもいいので、ぜひ、やっていただけると嬉しいです。
ありがとうございます。
まあ、一応、小江戸という、まあ、あの、産業保険オンラインコミュニティの、で、呼んだ講師陣の格言名言を用意するんですけど、実際にはあまり小江戸のメンバー向けではなく、うん、まあ一般の産業保険職向けのそういうプロジェクトなので、まあそこは、あの、気兼ねなく買っていただければ、あの、申し込んでいただければと思います。
はい。今申し込みました。
ありがとうございます。
この場で申し
込みます。ありがとうございます。結構でも、個人的にはこの、あの、産業保険職をエンパワーメントするっていう位置づけだと思っているのと、あとは、使い方の一つ、これ買った、あの、届いたカレンダーの使い方としては、自分の行ってる、例えば産業医の先生が、月に一回しか行かないんだけど、そこにこう、看護職がいて、その方にこう、お土産として渡すと、まあ、結果的に間接的にその人を応援できるみたいな、なんかそういう位置づけの方が、自分が使うっていうよりは、誰かにあげた方が、なんかすごく、
なるほどね。
ね、だって市販されてるわけじゃないから、すごい希少性も高いし、あの、まあ、産業建設を応援する言葉たちが並ぶので、まあ、そういう活用可能性がすごく高いんじゃないかと思ってますね。はい。
人事の人が見た場合に、なんか、こう、エンパワーメントされずに何か、親って思うような格言はすでに選ばれてる。いや、僕挙げるとしたら人事の人だなと思って。産業建設とあんま一緒にやってないもんでね。
まあでも、あの、実はですね、かなりこれ先走りというか前伸びになって作ってて、ほとんど、あ、実はこれ、あの、小江戸に高尾先生も呼んでる、あ、お二人も呼んでるので、実は、お三方にも名言格言を送ってほしいんですよ。でも、今皆さん初めて聞いたじゃないですか。
はい。
で、要は、これ講師に何も許可を得ずにやってるので。
なるほど。見切り発車してるんですね、完全に。
めちゃめちゃ見切り発車で。
なるほど。
あ、全部、とりあえず 100% 集まったら講師に依頼をかけようかなと思ってて。
なるほど。
依頼の方法まだ決めてないし、デザインも決めてないんですけど。要は、これクラファンなので、
はいはいはい、
こんだけ集まりましたよってことを言えるわけですよね。もうすでにこんだけ集まってて。
なるほど。
これぐらい発注するんです。ぜひお願いしますっていう順番なんですよ、これ。で実は皆さんにも、あの、何か言葉を送ってほしいと思ってて。
本当に光栄な話ですね、それは。
講師も皆さんもされてますからね。でも、こういう順、あの、まさにこの、リアルですけど、この、こういう順番です。講師には一言も、あの、事前承諾を受けず、まずプロジェクトが発信し、お金が集まって、発注数も決まった上で、まあ、こんな感じで、表には、格言名言がドーンとなあります。で、裏に、なぜその言葉が、あの、皆さんを勇気づけるのかっていう説明をこう、あの、説明文があるっていうイメージなので、ぜひ皆さんがこう、今の仕事とかをされてて、この言葉を送りたいっていうことを一言、あの、まあ、高尾メソッドからでもいいし、その他でも、なんかこの、安西先生の言葉でもいいし、なんかそういうのを、あの、今ここで、あ、初めて依頼してます。
ちょっと言えるはずがないですね。ね、報酬、
考えないといけない。
まあ、プロジェクトも、あの、こんぐらい、あの、なんか、賛同者が多いってなると、なんていうかこう、説明もしやすいじゃないですか。あ、賛同者これだけいて、こんだけ集まってるんだったら、あ、じゃあ、で、ここ多分、クラウドファンディングの面白いところかなと思ってます。先に、あの、お金とか、賛同者が集まった上でお願いをするので、最初から、ね、あの、300個作って300個販売しますってよりは、多分、依頼される側も気持ちが乗りやすいって、かなりでもずるいやり方なんで。どうなんでしょうね。
じゃあ、ちょっと、残りの時間が、まあ、我々が飲みに行く時間が迫ってきているということで、どっちがいいですか、上がいいですかね。
まあ、そうですね。
特に決まってないので、
あ、
大丈夫です。もう全然、何時までも。
じゃあ、まず、じゃあ順番に聞きますか。ちょっと医療的、健康管理をしてきてすいませんでしたっていうのは、どういう。
いやいや、もうその通りというか。
はい。
もう僕自身が産業医始めた当初は、本当に、もうなんていうか、めちゃめちゃめんどくさい産業医だった気がします。もうすごい上から目線で、従業員にとって、まあ企業側にとっても、なんか自分のもうエゴ丸出しというか、これが予防だっていう感じで、これが産業医の仕事なんだと思った分、まあ、僕の中でみんなが通る道だと思ってるんですけど。
高尾先生
は。僕もやったからね。
本当ですか。
僕はよく言ってんのが、高尾メソッドは僕にとって、ロジックでしかなくて、
うんうん、
メソッド通りにはやったこともないし、やれないっていうね。 まあ、あの、弟子の中には、あの、忠実にメソッド通りにやった層っていうのがあるけど、まあ、そこは確かにひょっとすると医療的健康管理をスキップしてやった、
最初から。
そう、ゾーンもいるかもしれないけど、僕も、あの、だって主治医のとこに本人のみならず、親まで呼んで一緒に受診したこともあるぐらい、なんかめっちゃねっちょりやってましたよ。
まあ、あれやこれやと世話焼きをして、本当に、もう本当就業制限とかももうあらん、かけすぎぐらいかけたりだとか、かけっぱなしもあったりだとか、あとは、なんか健康の話とかももう脅かしてなんぼとか、もう呼びつけてなんぼとか、なんかそれが人を変えるんだ、企業を変えるんだぐらいの、そんなマインドで最初は仕事をしていた気がしますし、まあ僕、あの、産業保険の落とし穴専門家って言ってたんで、どっちかっていうと僕仕事ができる人間っていうかポンコツ側なので、あの、あれやこれやと落とし穴を踏んで実践して、あ、これが落とし穴なんだっていうふうにまとめた本があるんですね。うんうんうん、まあそういう本が出してるぐらい、僕自身がもう基本ポンコツですね。なので、まあ当然いろんな過ちとかもダメな産業保険をやってきたって感じで、で、それを高尾先生の本読んで、うわ、あれもまさにその落とし穴に気づかせてくれるというか、ダメだったんだ、みたいな感じでしたね。
その、結局、なんていうんですかね。あの、僕がこう、ぜひ、こういう場で、なんかお伝えしておきたいなと思うのが、みんな、なんですか、世の中にいる産業保険やってる人って、医療的に やりすぎてる部分があって、まあ、ぜひこっちに来てねっていう話を、まあ、いつもしてるわけなんですけども、
はい
はい、今の話で言ったら、医療的で落とし穴にはまっちゃってるようなケースになった時に、自分が落とし穴にはまってるってことに気づかない人が多分多いのかなと思うんですよね。うん、
はい、
でそこを気づけるっていうのが、さすが専門家だなと思ったんですけども、どういう、あの、なんか、ところでそれ気づかされたんですかね。
もともと僕結構ネガティブっていうか弱気なの人間なので、まあドクターとかでもね、その、ガンガン強気で自分の正しいと思っている方もいるでしょうけど、結構僕、もともと不安な人間というか自分がやっていくと正しいと、そんなにこう、思ってない部分も結構あって、まあここはなんか自分の中でも、なんかすごい根拠なき自信で確信持ってやっちゃう部分もあれば、なんかやりながらでもなんかどっかで一抹の不安を感じながらやってるみたいなところもあって、
うんうん、
まあだからその不安感が、あったのがぐさっと刺さったんじゃないですかね。うん。
そのなんか例えば会社の人からなんか言われたとか、なんか先輩に当たる先生からなんか言われてくる、それじゃダメだよみたいに言われたとか、なんかそういうのがあったりとかはあんまないですか
ね。あとはまあ若かったんでしょうね。
うん。
若いからまだその素地があったというか受け入れる余地があった気もするので、多分これ。なんかこれやっぱ産業保険の少し難しいところかなと思うのは、40、50ぐらい、60から始めちゃうと、その、なんか、逆にもっと突き抜けたらあるかもしれないんですけど、なんか自分のやってることを顧みなくなってくるような、まあ、頑固というか、だから若い人はまだその、なんていうか、始めたての時っていうのはそういういろんなことを顧みるっていうか、いろんな人の話聞くキャパもあるのかなというふうには思いますけどね。僕もなんか今やってて、どうしても、もうなんか聞かなくなってきてる自分がいるのも気づいてるので。
高尾先生のこと、この高尾メソッドとかを知ったのはじゃあもう本を読んで初めてっていうことなんですか？
そうです、そうです。そんな感じでしたね。
なんかそうですね。なんかその産業医の先生たちが、こう、他の人の仕事ぶりを見ること、機会がないとかっていう話とかも、こう、させてもらったことあるんですけど、やっぱりそういうので、例えば他の人はこうやってるのが見れたらいいとか、でも、それこそガシ先生みたいに、その勉強のためにとか、いろんな研究のために、いろんな本を読みまくるみたいなのとかをすれば、なんか落とし穴から脱出できるっていう、そんな感じなんですかね。
まあ実際には本読んでも気がつかない人は気がつかないでしょうね。なんだかんだでフィードバックとして直接言われないと傷つけない人は多いと思いますけどね。あの僕ゴルフするんですけど、どんなゴルフ動画見ても、やっぱり、コーチにとこ行くと、あ、そうだったんだっていうのめちゃめちゃ大きくて、なんか、動画とか見、本読んでも、自分が気になるところしか見ないんですよね、その部分。で、それは自分なりに直すしかなくって、自分が聞きたい話しか聞けないんですよ。できて、やっぱり落とし穴ってのは自分ができてると、過信してるところにこそ落とし穴があったりすると思うので、だから、絶対そのフィードバックを、自分のやってることを見せないといけないんですよ。で、それは、必ずしも、その、コーチから学ぶことだけじゃなくて、誰かに教えるときも大事で、自分の教えるときに、なんかその、 いい点、悪い点を、その教え、その教える人にこう自分で言葉で説明しながら、そこで学ぶことも結構多かったですね。
なんか高尾先生も、このポッドキャストで実は高尾先生は最初こう失敗経験もあるよみたいな話を今後していこうって話をこれしてて、で、その高尾先生も前おっしゃってませんでしたっけ、その、要は他人にとか後輩、後進に教えるときに割とこう改めて気づいたみたいな。
うんうんうん、そうそう、だから教えるにあたって、もっとこう、ロジックを洗練させないと教えらんないっていうことがね。要するに自分の言ってることにブラックボックスがまだまだいっぱい残ってたっていうのに、こう気づかされたっていう部分もあったわけで。
うん、
だから、まあ日本人らしく、だからあんな感じでちょっとうまいことやってよみたいな。
長嶋茂雄スタイルで。はいはいは
い。いや、そうですね。だから教える経験っていうのもすごく重要で、初めてそこで気がつけるし、あとは、それはちょっと僕の少し強みだと思うんですけど、僕結構、弱いとこさらけ出すのできる人間、まあ、恥かける人間なので、謝れる人間なので、まあ、そういう意味だと自分ができてないとこも含めて教えたっていう経験は結構あって、あ、ここ実はサボっててとか、はしょっててとか、本当はこうやんなきゃいけないんだけど、今こうやってるんだよねとか、まあ、いろいろな意味で自己開示しながら、教えた経験がすごく役立ったなと思うので、まあ、いずれにせよ指導を受ける経験と誰か教える経験がないと、落とし穴に気がつけないっていうのは大きいかなと思いますね。
確かに、まあ、そういうコミュニティも作って教える経験教えられる経験、まあ、両方あったら確かに気づく機会も増えるかもしれないですね。
そうそう、だからその僕のコミュニティと教え合い学び合いっていうふうに表現、そういう意味で のコミュニティとしてコンセプトを作っていて、誰かやっぱり教える側にならないといけないっていう、まあ、これ概念としては僕プチ弟子プチ師匠理論って勝手に言ってて、自分もなんか誰かがいろんな人100人ぐらいのプチ師匠とかいろんな人が教わる経験も必要だし、逆に自分も教える側、若手であっても誰かを教える経験、ちょっと上の人でも誰かから学ぶみたいな、そのなんか相互の教え合う関係みたいなのが形成されないと、どうしてもこう産業保険って一極みたいなこう強固な師弟関係が作れないからこそ、だからこそその自分から学び、教える経験みたいなところをやんないと。で、結構それが僕、ツイッターでできてるなって感じするんですよね。多少、こう、教え合い、学び合いみたいなところが、それぞれ皆さんのこう経験とかを、こう、喋る、まあ、言語化してというか、文字に載せて出してくれるので、そこから学べること結構大きいかなと思いますね。
うんうんうん、これ、悪ノリで聞くんですけど。
悪ノリで。
はい。僕らから、したら全然わかんないところなんですけども、産業医大グループみたいな、例えばグループ想定したときに、高尾メソッドって今どういう位置づけになってるんですか？だからその僕ら、その前提で言うと、その業界シェアは、数年前、10年ぐらい前がなんか数パーセントだと言っていて、なんかおよそ 10% ぐらいになってきた今ところなんじゃないかと、15、20に到達しつつあるんじゃないかという話を勝手にしてて、でも最大の人たちはみんなどう思ってんだろうなと。
難しい質問ですね。
大丈夫ですか？
あ、でもですね、そうですね。あまり産業医者の中で、高尾メソッドしかり、それは、三島先生の話もしかり、なんかあんまり、その人たち出てこないくなってきてるかなって気はしますかね。
うん、
若手の人たちは高尾メソッドはもうバイブルになってると僕は思うんですけど、その産業代に限らずですけど、かなりこっちのシェアと、上の世代はかなりギャップがあるような気はしますかね。う
ん、その意味で一応ぜひ確認しておきたかったのは、なんかアンチ高尾みたいな人がいるわけでは全然ないっていう、そういう理解ですが、もうなんかもう、なんかこの辺でやってるわぐらいの、感じで、とりあえず泳がされてる、放置されてるぐらいの安心感でいいですかね。
あんまり聞かないですかね。めちゃめちゃアンチっていうのは。ただなんか一部聞くのは、産業医あれやるの無理だよみたいな、あれに傾倒しすぎると多分喧嘩するよねとか、逆に怪我するんじゃないみたいな話は聞くので、だからもう個人的にも僕は、高尾メソッドの話を僕も普及側に回ってるんですけど、どっちかっていうと僕も普及するときには、これ基本的には人事の人に喋らせるとか、人事の人とうまくやるときに知っておいた方がいいよってことを付け加えながらとか、あとはまあ、労働契約法とかに、まあ、忠実にやるときには、しっかり高尾メソッドの話っていうのは重要だよねっていう、ちょっとその辺は付け加えながら、普及している部分もあって、これそのものも、シナリオ本とかもそうですけど、結局、シナリオ本では産業医の発言って本当少ないじゃないですか、みたいな。だからそういうように、あれを産業保健職が表立ってというか、矢面に立っ で使うとちょっと怪我するかもねっていう話を僕もしているので、まあ、そういう理解でどうでしょうか。
おっしゃる通りだと思います。最近ね、よく注射器入れてるのは、これ産業医とか、まあ産業、看護職にやる。てほしいっていうことで言ってるっていうよりは、まあやるのしたい会社であり、うんうんうん、まあ会社で言うならば人事の代行者である人事担当者であるわけですので、なんかその産業医が特にそうなんですよ。産業医が高尾味噌と使うとか、産業看護職が高尾味噌と使うっていうその主語って全然ちょっと僕には理解できなくて、うんうん、なんかおっしゃる通りだと思います。だからそこはちょっと違う。の話かなと。
まあ、どういう怪我するかっていうと、いっぱい契約が終わっていくっていうね。間違いない。その向こうの企業の理解が得られないと、いやいや、丸投げで魔法の面談やってほしかったのに、こんなん頼んでないっていうところでやると、そこの会社の契約終わりますんで。まあ、それが多分一番大きな怪我です。
結構そうですね。その主語が産業医とかなのかっていう、そういう整理もそうだし、やっぱニーズに対してちゃんと提供してるかっていうことかなっても思いますよね。だって、結局その本当に辞めさせたいんだ、もうこの、いくら金かかっても辞めさせたいんだ、この人っていうニーズがあった時に、それに対して、
弁護士として
はい。アドバイスの中でその高尾メソッドどうぞってやっても、もう多分意味があんまりない気もするし。
辞めさせる方法じゃないですかね。復帰しちゃいますからね。
そうです、そうです。
しっかり働いちゃいますからね。
そうなんですよ。
で、あとはまあ、多くの批判者は読んでないですね。
あ、です。
多分、ちゃんと読んでない人ほど批判してるイメージはあります。なんか変な人が変なこと言ってるって人は読んでないです。だから、なんか、僕もその、ガチ産業ブログっていうのを、まあ、あえて有料化してる部分っていうのは、やっぱこう、批判者はあえて買ってまで読まないので、うんうん、なんかだから、そういう人たちは今相手にしなくていいかなっていうか、まあ、ちゃんと読んでくれる人だけをっていうのもあると思うんですよね。で、まあ、多くの産業保健職だけに限らず、どうしてもやっていくと、やっぱコンフォートゾーンというか、自分の周りに批判者が減っていくと思うんですよね。うんうん、でそうすると、まあ、新しく本読んだりとか、まあ、知識を吸収してっていうのは減ってくるというふうには必ず思うんですよ。ただ、僕もいろいろ転職して思ったんですけど、なんか、通用しないんですよ。企業変わるとガラッと。
うん、
だからやっぱ40、50代で転職って結構勇気いると思うんです。産業保健職にとっても。で、それはこう、今まで自分が通用してた話が通用しなくなることって怖いじゃないですか。だからどうしても自分の周りは自分の今のやり方が通用する社会を、仕組みを作っていくので、どうしてもそれでいい風になってくれば来るほど、新しい何かを、受け入れたくなくなってくるっていうのは、まあ、ある種必然というか、いう、だからどうなんでしょうね。独立開業するパターンはあっても、転職ってあんまりないですもんね、産業業界でも。だから、そこから一気に、自分のやり方を変えてまで、とかってならないと、自分のやり方に何かこう、タコメソッド導入してとかあんまないと思うので、当然自分の通用する、まあ産業もそうですけど、開業すると自分のことを聞いてくれる企業としか契約しなくなってくると思うので。
そうですね。
うん。だから、あまりその意味では自分のやり方が通用してた中で、新しくタコメソッドを、まあ、ある程度こう、年いった方が、それを入れるっていう動機もないでしょうからね。ましてこんなのも聞かないんじゃないですか。
おっしゃる通り。こんな。
時間がかかりますしね。本当に1時間55分喋って、あ、いいか悪いか分からないけど、カットの都合でどうなるか分かりませんけど。
で多分、なるのは必然だと思うんですよね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
まあ、それも含めた落としだなと僕は思うんですよ。
うん、
やっぱどうしても独善的になるというか、自分のやり方に固執しがちとか、新しいものを受け入れなくなるっていうのは人間の、まあ多分、ある意味必然だけど、それがさ、やっぱその落とし穴であるっていうのもちょっと思うので、まあそういう人ほど本を読まないみたいな、まあその難しいところですけどね。はい、あると思います。
もうあれですか、時間が。
そろそろ終わりにしましょうか。
あ、じゃあ第一文でちょっと、僕聞きたかったことが、あ、でもこの高尾メソッドは、東大のような存在はちょっとっていうのはお話をお聞きしたいですけど。
東大のような存在なんですか。
いや、もう本当に、産業保険を始めた方、始めたての方っていうのは、本当に、こう、五里夢中というか、暗中模索というか、なんか、自分がやってることが正しいのかもわからなければ、そもそも自分、何のためにいるのみたいな、なんか存在価値ぐらいから否定され始め、自己否定したりする人もいるんですよね。で、当然他の人たちの産業保険活動は見えないので、なんか本当に迷子状態。で、そこでこう、こうしたらいいよとか、こうするといい、うまくいくとか、これは、まあ、労働契約でこうだから、こうあるべきだみたいな話って、バシッと言ってくれると、もうすごいなんか、 霧が晴れたような、なんかこう、すごいこう霧がかかった状態から、こう、灯台のように、こう、こっちの方向でいいんだ、みたいな、なんか風になっていくような気がするんですよね。で、多くの産業保険のセミナーとか、そういう講義を聞いても、なんか結局最後、ふわっとしたりとか、うん、なんていうんですかね、自分の明日からの活動には意外と使えないことも多かったりするので、法令ではガイドラインではこう書いてますだけで、それじゃ使えない、それって意外と現場では使えない知識が多くて、で、旅行事例なんかも他の企業ではこうしてますって仮にセミナーで聞いても、なんかそれと現場でどう落とし込むかの議論って全く別だったりするんですけど、なんかその感じが、高尾メソッドの、高尾先生の質問箱とかもそうなんですけど、なんかすごい、そういうことだったんだとか、なんかそれでいいんだかみたいなのは結構、痛快な、こう、明快なというか、なんかそれはあるなっていうふうに思いますね。
僕はちょっとふと思ったのは、高尾メソッドも、なんかそんなに、いざ自分の会社も戻ってやろうと思ったら、やろうと思ったり、高尾先生の話聞いて、紛争かと思って、やろうと思ったら、なんか全然遠い世界に、遠い距離があったみたいになりそうかなっていうのは結構思っていて、特に産業看護職の方とかが、このやり方いいと思って、この会社の、例えば人事とのギャップに今度悩み始めるケースって結構多いのかなっていうのは、これは結構我々の課題の一つではあるんですけども、そこは意外と近いっていうんですかね。
まあ結局、シナリオ本もやっぱりじゃあシナリオ作りますかって言って難しさもあるし、本当の意味での現場との距離感というか、現場の運用のしやすさとは違うんですけど、うんうん、まあ、高尾節ですかね。気持ちよさという意味だと。
気持ちよさ。確かに気持ちよさ。
なんか、そうですね。まあ結局現場で使えないっていうのはその通りなんですけど、ただ、痛快な感じなんですかね。痛快な感じもするし、あとは、まあ結局いつも高尾先生もおっしゃってるし、まあ、そうだと思うんですけど、原則があるじゃないですか。
うんうんうん、
あの原則って、当たり前じゃないですか。
そうそうそう。
でも、当たり前なことを原則に掲げなきゃいけない必然性があるわけですよね。つまり、まあ、高尾先生も苦しいんだと思うんですけど、多くの産業保険職が、あの原則ができないことに苦しんでるんですよ。で、あれが原則に掲げられなきゃいけない必然性があるぐらい、多くの職場で、なんで働く場所でリハビリするのとか、なんで、不完全労務提供がこんなに、こう、許容されてしまうんだろうかというところに、もやもやがあるところに、こう、いや、そんなんおかしいじゃんって、パーンと言ってくれるところのその痛快さというか、あ、やっぱそれでよかったんだ、みたいな。なんか私の考えがおかしかったわけじゃないんだ、みたいな、そこのなんかこう、ことの繰り返しは大きいと思うんですよね。でも、それって今まで誰も言ってこなかったんだけど、それ、なんかそんなの言わなくてもわかるでしょみたいな感じの、その微妙な暗黙地みたいなところもあったりとか、むしろでも、なんか、不完全労務提供も含めて支援するのが産業保険職の仕事なんじゃないみたいな、多分そのぐらいのふわっと感の、なんか産業保険の役割の曖昧さがあったところを、ビシッとこう、やってくれた感じは、ありますよね。あえて原則に掲げなきゃみんながって感じだったと。
確かに
あれが原則に掲げるなきゃいけないのが日本の産業保険なんですよ。きっと。
いや日本の弁護士もそうかもしれないです。いや僕もだから本当大阪で4年間会社の方の労働法とかも勉強してきて、で福岡に来てから高尾メソッドの職場を働く場所であるに出会って、
う
ん、そこでまあバーって霧が晴れたような印象だったので、それ多分同じような印象だと思いますね。
でその原則があった上でいろんな言葉のその痛快さもあると思うんですけど、多分そこの明快さがいいですよね。で、まあ、僕ちょっと最近とある国に行ったんですけど、そこではその体調不良とかパフォーマンス低下は簡単に解雇できますみたいな国があるんです、うん、そういう国だと多分あの言葉なんてはって感じだと思うんだけど、
それはそうやみたいな、
なんでそれが原則にならなきゃいけないのみたいな、はみたいなじゃないですか。
確かに言うと確かに、
なんでそのな何を言ってらっしゃるんですか、あなたたちはって。
3歳でも分かるよみたいな。
いやそんなのみたいな、キッチャニアでも分かるよみたいな、本当変な話では。それがなんか原則に掲げなきゃいけない必然性があって、そこに苦しむ人が産業保険職側もものすごく多いというふうに僕は思ってますね。はい、
うん、まあ、さっきのカレンダーのところにちょっとも通じるところあるかもしれないんですけども、その人事とか産業保険職の支援をしていると、戻るんですよ、産業保険職は。 あの、分かった気になるじゃないですか。
うんうん、
職場働く場所だよね。うん、これおかしいよねって言って、一週間後ぐらいには、仲間と寄り添い始めて、医療的な対話が始まって、いやいや違いますよねって、これ人事なんですから、あの、人事の人とかもそうなんですけども、それは多分ここ掲げといて、毎月一回、あの、毎月、だから31日だから、毎月一日だけここ掲げられるイメージですよね。はいはいはい、そこに職場働く場所であるって、なんか年に12回見たら、ちょっとは改善するかもしれない。
一ヶ月も持たんからね、今言うように、一週間ぐらいしかあれ効果ないよね、その、痛快さも。晴れた気にすぐ元に戻るというね。
だからたまにその帰ってくるっていうか、そこのその原則に帰ってこないと、みんないろいろあっち行って迷子になっちゃうというか、結局また霧の中になっちゃってなるので、はい、そうですね。
なるほどね。いやー、このね、あの、問いは、あの、ガシ先生がめっちゃ忖度したこと言って、最後がめっちゃ綺麗にまとまったらカットしてもらおうかと思ったけど、全然忖度なしで、いいぐらいの、あの、まとめだったんでよかったなと思ってね。
いやいや、ほ
んと
忖度なしに、みんなあの言葉で、あってなる人って結構多いんじゃないですかね。
うんうんうん。まあよく言ったよね。本当いつも自分でも思うけど、何を言ってんのって感じだからね。
職場は働く場所であるって、すごい言葉ですよね。
いや、そんな原則とかに掲げられてもって感じなんですけど、でも掲げなきゃいけないんですよ。
そうですね。
はい。日本の産業保険っていうのは。
広辞苑の辞書で職場って調べたら、なんか働く場所って出てきそうですよね。
いや、そうだよね。そう。
いや、ほんとね、まあ、全然閉まらない話をするとね、あの、セミナーを、いや、研修するじゃない。で、まあ、やっぱ午後が多いよね。そうするとね、僕が喋り始めると、なんか外が、こう、雲行きが怪しくなってきて、なんか、大雨降ったりね、雷鳴が轟いたりするんだけど、終わったらね、パッと上がってんのよ。だから最近調子に乗って、今日あの、皆さんのね、気持ちをスッキリさせて、終わった頃には晴れですって言って、天気予報やるようにしてるんだけど、まあ大体上がってるよね。終わった頃には。で、路面が濡れてるという。
あ
ら、雨降ってたんすかと。いや、すっごいゴロゴロ雷鳴ってましたよ、みたいな。
そのうち虹も
かけよう。結構あるあるだね、これ。まあ、虹もかけようか、次は。
そうですね、
次は。虹もかけて見せるわ。
明るいうちに終わらないと、虹はあれですよ。
ついでにもやもやが、もやもやが晴れ晴れしましたねって言って、ポッドキャストの、
ガチ
の、ポッドキャスト
の。はい、いや、よく乗っ取ったらいけないんで、はい。もやもや晴れ晴れしていただきましょう。
じゃあ、
ちょっと
僕、最後、ゾロ先生のまとめで。
いや、まとめの質問、これも本当にまとめの質問なんですけど、あの、僕、あの、うちわであれですけど、まあ、なんていうか、一緒にやらせていただきながら、まあ、高尾先生のファンでもあり、そのガチ産業医のファンでもあるんですけど、まあ、ピットホールとかも結構読ませてもらったり、実はしてて、あの、で、なんかお二人共通点はないのかな、とか、ちょっと、実はちょっと薄々思ってたところがあって、この間、ポッドキャストの中で、ガチ先生が、あの、究極的には、産業医はいらない社会がいい、いらない社会がいいっていうような話もしてて、で、高尾先生がだいぶ前にもう産業医、まあ同じようなことをおっしゃった気がするんですよね。で、だから、まあ、要は、従業員も含めてみんなが自分の頭で考えた、で、健康管理をするとかっていうことを目指しているのかなと思ったんですけど、なんかそういう理解で合っているのか。その辺のどうなんでしょう、ね、その意図っていうのは。あの、
産業医のいらない社会が理想ですっていうのは、別にそれは産業医がいなくなるじゃなくて、産業医いなくてもみんなが自分で健康管理できればっていう意味で、実はこれルーツは、大学院生の頃に模索してた時に行ったセミナーで、カウンセラーが、あの、まあ上手なお話のね、カウンセラーの不要な社会が僕の目指す、あの、ゴールだと言ってて、これはなんかすごい、こう、感銘を受けたのよね。なんか、そこからまあ、派生しての、あの、イメージなんだけど、僕の方はね。
ガチ先生も趣旨としては、
また違うんだ。でもかなり、あの、共通していると思います、そこは。
だったく、一応その、僕はそこでさらに、あの、文脈的に捉えてたのが、その前に、まあ、そもそも言われてたのが、健全な労使関係を築きたいって話をされてたじゃないですか。はいはいはい、で、先生も、この数年、なんか、組合の顧問になれないかってずっと言ってる。まあ、ね、健全な労使関係の中で、今どっちかって言うと多分、労働側、労働組合側、労働者側が、ちょっと弱い世の中なのかなと思うと、はいはい、その労働者側にこう、うまく支援するみたいな方向で、あの、高尾先生よくおっしゃられたなと思って、そっち、その、なんですかね、背景的なとこまで通じてるなっていうのは、あれを聞いて思ったんですよ。
なんか結局僕らも独立した立場でその事業者側使用者と労働者の両方双方に対してこう支援を行うっていう立場だと思うのでその時になんか結局 なんか僕が労働者集団を代表して喋るのも変な話なわけで、なんかそれは変に組みすぎてる気もするし、一方で使用者の代弁をするのもおかしな話なわけで、なそれはそれこそ人事の代弁をするみたいに近いですよね。それはなんか違うと思ってるので、両方がいい意味での緊張感を発揮した上での方が産業医の立場も明確になるし、その意味でのそっちの方が確実に労働者の健康障害も守れるというふうに思ってるし、なんかその健全性ってすごく重要だと思ってて、すごい自分のやってる産業保険活動でもなんか不健全だなと思う瞬間が結構あるんですよね。なので、まあ、本来確かに労働者っていうのはこう資本主義の中で弱い立場だからこそ、まあ、法律もこう労働者保護の意味合いも強いのもわかるんですけど、でもだからこそもう少しこういい意味でのパワーバランスというか緊張感があるって健全になるといいな、と思いますね。はい。
この話はぜひ次回に持ち越してね。もうこれを今ここからやったらもうこのまま飲みに行くのはすっ飛びそうな気がするぐらい言いたいことができちゃったんで、はい。いや、何言ってエッセンスだけ言うとね、法人としての事業者と、こう、一労働者の関係っていうのを考えるのか、労働者集団とのこうバランス関係を考えるのかで言うと、最近は一労働者はやや強すぎなので、理不尽に、特に健康というね、ビジネスの場で命を引き合いに出すと、命は地球より重いみたいな感じで、一労働者勝っちゃうので、労働者集団と事業者とのもっといいバランスの中で、ちょっと一労働者があまりにもちょっと逸脱をするということについてはもう少し何かこうやりようがあるんじゃないかなと思ったけど、まあ、2時間ぐらいたっぷり喋りたいと思ってますんで。
確かにぜひ、その話は僕もリスナーとして聞きたいので、ぜひ、取り上げていただければと思います。
どれ、ゾン先生から労働組合法の解説も始まりますよ。
ね、労働組合法は僕もちゃんと読んでないのの一つやな。
労働組合法も新しい文献が発行されることないんじゃないですかね。なかなか。
いやいや、でもね、こういうところで言っとくといいこともあるんで、組合の、労働組合の顧問はやりたいと思ってますんで、ちなみにご心配いただいてたアルファロメオのシートベルトは、とある方からの情報により、2000年式の、中古が1個あるという情報を今、こう、そこまでたどり着いて、だって2000年式と2004年式が、
違う
部品が一緒かがこれからまだやるとこですけど。
あの発言がちゃんと拾ってくれる
から
、響いて届くんですね。
なので、はい、言うとくもんやなと思ったんで、労働組合の顧問に、もう、万難を反してお待ちしております。
あ、でもちょっと今日、まあ、もっとその部分は皆さんに喋っていただきたいんですけど、最近、その話で言うと、兵庫の方の、ドクターが亡くなった事件があって、
あ、はい、
で、あの事件の時に、その、同僚の医師が、その、まあ、会社側の命令で働かされて、で亡くなったって話の時に、まあ、一番怒んなきゃいけないのは同僚だと思うんですよね。それはだって自分たちの仲間が、まあ、殺されたって言い方が適切か分かんないですけど、それは産業医がどうとかじゃなくて、そもそも働く、結構その、なんかその、まあ、病院長の説明の時に他のドクターもなんか質問したとかって話は、まあ、音声で聞いたんですけど、やっぱりそういうふうに同じ働く人たちがもうストライキするとかボイコットするぐらいにしていかないと、なんだそこで産業医がどうとかっていうのも確か大事なんですけど、そもそもそこに派遣、医師を派遣した医局もそうだし、そこで一緒に働く同僚たちも怒って、放棄と戦わなきゃいけないと思うんですよ。じゃないとなくならないっていうか、そこでこう、それを止めるのは誰なのかって言って産業医って言うと、産業医って名乗るみたいな、いや、そもそもね、違くないみたいな話だと僕は思ってて、なんでその人たちが翌日も、また同じように働いちゃうんだろうみたいな。
いや、だから本当ここを今揺り戻そうとしようとしてるのかなっていう時期かなと思ってるんですよね。やっぱ個人の権利利益を追求して、まあ確かに労働者は一個人労働者として本当に権利主張すれば叶うようになったかもしれないけれども、うんうん、結果としてすごく脆弱な集団の中に孤立してるんじゃないかっていうところがちょっと問題意識として出てきてるんじゃないかという気はするんですね。
いや、だから単純な話、その一労働者の過剰な要求が労働者集団の不利益になってるって。
ああ。
そこが嫌なのよね、うんうん、一番。
そこは結構気づき始めたっていうのが最近のなんか世の中じゃないかっていうふうには僕は思ってるので、こっからじゃあどう戻していくかっていう話かなと思います。
まあでも本当に産業の立場としては、まあ適正配置って概念があって、まあその概念に基づいて、まあいろいろこう、専門的な見地から意見を出すじゃないですか。その意見が企業の中で どう採用されるから交渉するのを産業医が交渉するっていうよりは、労働者集団が組織と交渉して、その、労働条件とか職場環境をどうするっていう議論をする方が健全な気がしていて、なんで産業医が労働者の代わりに代弁して、こんな配慮できませんか、これできませんかって交渉するって、まあ、結果的にするのはしょうがないと思うんですけど、まあ今の現状としては、ただ本来あるべきとしては、その労働組合とか、その労働者たちが やった方が健全かなっていうふうに思う、
ね。そうですね。そうですね。さっきの例で言ったら、ある一労働者の、要求を聞くことによって他の労働者の負担になるっていうのは、今のその労働者集団としてそういう交渉し始めたら起きづらくなるというか、うん、まあそれを加味した上での、まあ仲間を守るためにちょっと周り負担かかるかもしれないけど、まあでもそれも負担はうまく、こう、平準化する形でやろうみたいな集団としての意思決定になりそうですよね。
そう、そうですよね。だから産業医としてのその役割を考えれば考えるほど、なんか変にやりすぎの部分があったりだとか、まあ結果的には、なんか集団全体の利益につながってない気もするし、まあそれがまたこう組織の競争力も、なんか損なってるような気もしなくもないし、なんか今のところそれは誰もハッピーにならないかもしれないので、っていう気はする、その意味ももろもろ含めて僕は健全な労使関係ということをあの時言いたかったんですけど、
なるほど。
あれは、あの時間軸30分しかないので、
そうですね、次々そうですね、ちょっと違うまとめられ方かな。で、産業医がいなくていいっていうのはちょっと違う方向だなと。
こっちの方がでも気持ちよく喋れてます
確かにそうですね。別にボイコットがみんなやらなくなっただけで、うん、やらなくなっただけでその やれなくなったっていうのが正しいのかもしれないですけど、別にあれが別に法律上認められてるっていう、そういう法令の解釈とか全く変わってないので、別にやろうと思ったらできるし、うん、適法になるので、だけど、まあ、やらなくなった、やれなくなったっていうのが、この多分、平成の30年なのかもしれないなと思いますけど、
ね、もっとこうストライキしていかないと勝ち取れないですよね、うん、日本のこの労働者の、ま、給料の低さもストライキのしなさ
も、これがなんか最後のまとめだすすごいね
危ないポッドキャストみたいな
ストライキをしろみたいな
さっきの原則の話で終わったのがちょっと聞き手でしたけど
ね。いや、でも確かに、新たな視点というか、個人の労働者、一個人対その会社っていうのが今までのずっとこう、見え方だったけど、やっぱり労働者集団対っていうか、労働者集団と会社っていう法人っていうのは、あの視点としてこれからもっとこうクローズアップしていくべきでしょうね。
まあ言葉はね、ストライキって言うと過激やけど、その、ガシ先生言ったように、その過重労働状況を黙って見ててどうすんやっていうね、うんうんうん、誰かが助けてくれるんじゃなくて、自分たちで一人じゃダメだから、あの、こう、労働者集団として、まあその代表として会社と、まあ、自ら交渉する。ね、まあ、ジョブ団体がうまく機能してるかどうかについてあまりよくわからないけど、でも、まあ、それが戦略としてやるなら、それは、なんか要するに何を交渉するのがはっきりしてたら、なんか、ヘンテコなジョブ団体だと、なんか全然違うことを勝手に交渉されちゃうわけで、そうじゃなくて自分たちが本当に勝ち取るべきものを、まあ、ボイコットしてでも、ちゃんと取るっていうことは、我がこととして捉えないといけないよね。
うん。
一応その、なんか、あの、フォローしとくと、ストライキだけがね、組合がやる交渉活動じゃないですからね。
うんうんうん、
ですよね。
はい。
断行。
団体交渉、団体行動。
うん。
はい、どちらもあります。
そうですよね。
ありますので。
はい。
はい、まあ、綺麗にまとまったんじゃない
いやいや、まあ、この音声コンテンツを綺麗にまとめるなんてなくていいんじゃないですかね。
そう
ですね。
まさにそう思います。
まあ、多少のカットを挟みながら。
そうですね。で、しかも次回への余韻も残しながらなので、はい、これ課題も見えてきましたね。また、その、労使関係の健全なんて。
じゃあ、もう長らく、投資で収録、
ね、が乾いてきちゃった。
そうですね、う
ん。2時間何分も撮ってますので、
はい。はい。
じゃあ、そろそろ一旦ここで終わりにして、一応撮りますかね。飲み会でも。
はい。
はい。
あ、撮りましょうね。
はい。
出せるかどうかは別にして。
もう出せないのばっかり溜まってますからね。
はい。
はい。じゃあ、そろそろよろしいでしょうか。
はい。
それでは本日は、ガチ先生、ゲストにご参加いただきありがとうございました。また皆様お聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。